とインターポロボリューム7、3つ目のセッションです。スイッチ、高野正弘さん。アクセスマストで考えるユーザーシナリオとリッチなコンテンツです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。じゃあですね、私のセッションなんですけど、皆さんのお手元にこういった紙がありますので、これ紙使っていきたいと思います。ユーザー目線でコンテンツを考えようという、白いプログラムの紙があるんですよね。はい、じゃあ早速始めていきましょう。アクセスマップで考えるユーザーシナリオとリッチなコンテンツということなんですが、このセッションでは2つの演習を通しましてですね、サイト利用者の目線でコンテンツを再構築しようということで、さっきの、益子さん、そして藤田さんのセッションに結構伝わるのかなという感じのですね、ところです。最近僕ね、よく思うのはですね、もうウェブ、もうここどうなっていくんだろうなってことをね、よく思うんですけれども、まあ、なんて言いましょうね、まあ、東京とね、地方というか、まあ、違いもありますし、違いがありますとね、案件規模も違って、まあ、どうだこうだっていうのもね、あるんですけど、まあ、よくね、言われるのは、地方の方はクライアントリテラシー低いんですよ、東京もやっぱりピンキリなので、リテラシー高い方もいらっしゃれば低い方もいらっしゃるということですね。で、僕よく思うのはですね、なんて言いましょう、僕たちは普通にこうウェブがあってパソコンがあってですね、当然ですけど、そうじゃない人結構多いですよね、じゃないかなと思うんですよね。でやっぱりちょっと話を聞いてみますと、別になくてもいいしっていう人が非常に多いということで、そんなことがずっと続く限り僕たちの、ね、給料は上がるわけがないっていうね、職業は続かないかもしれないですよねってことをよく思うんですけど、まあ、なので、よくまあデジタルデバイドっていうとですね、高齢者のことを指してデジタルデバイドであるって言ったりするんですけど、私は思うのは今例えば20代の方とかってパソコンもないし家にインターネット回線もない、スマホだけとかねっていう方が多いですよということで、まあ、そういった意味では何て言うんでしょうね、ここで言いますとこの辺のこう私たちだけがなんかパソコンを使ってるみたいなね、パソコンのね、こういったところで、ね、こうテレビも見ないし、インスタとツイッターとかフェイスブックとか見ててみたいなね、ところで、ちょっとその生活 感覚が違うところに来ちゃってるんじゃないかなみたいなことを、思ったりします。はい。でそのわけで、今日はですね、2つの演習ということで、まず1つ目、まあ、ちょっと、原点に戻ってですね、カテゴライゼーション、カテゴリー分け、やっていこうということでですね、まあ、よく皆さん普通に仕事やってらっしゃるフローチャートを作りますよというですね、こういった、ハイレベルサイトマップを作ってということで、ね、やっていきますけれども、まずコンテンツを洗い出して、でグルーピングをして、そしてラベリングをするという、まあ、こういった強みですよね。はい。そこでですね、非常にこう簡単なものを持ってきたんですけど、今日ここに書いてあります、このね、喫茶店というカフェという設定でしょうか。設定です。ということで分けましょう。まあ、パッと見た目ですね、まあ、こんなのこれじゃないということで、コーヒー、ティー。まあ、これは誰でも思いつきます。で、または、ホット、アイスで分ければいいじゃんって感じですけれども、他にもまあいろいろ分け方あるよね。ということで、今日はこれ以外にどんな分け方があるのかということで、少なくとも4つくらい、できたらもっとですね、考えていただきたいなということで、お願いしたいと思います。ということで、机ですね、2つずつくらいでグループになって、ちょっとこうディスカッションしながらですね、考えていただきたいと思います。はい、じゃあ開始5分くらいです。
ちょっと大きいの。
応お店というカテでいきましょうね。お店、店舗のメニューですよというカテでいきましょう。店舗、カフェ、喫茶店というカテでいきましょう。まあ、ありとしましょう。今2つで分けてよって言ってますけども、3つになっちゃうよってこともありだよ。とりあえず、こういう分類があるよね、まあ、ちょっとはみ出しても OK ということでお願いします。あと2分です。あと2分ない4つありません。 値段分け、どんなのに当てましたか？100円と500円瞬間ないのあ、100円マックみたいな感じかな。あ、なるほどね。でも金額分ける、はい、なるほど。で今日ね、まともなのばっかですね。なんかね、ダメな例、豆類、葉っぱ類とかね。で、なんでダメかっていうと、買う人はこれ豆でできてるか葉っぱでできてるか意味ないでしょ。分ける人にとって意味あるかもしれないけど、やっぱりこれはお店なので、買う人にとって有益な情報でないと分ける意味がないと思います。そういう意味では100円と500円、ちょっと500円の間がちょっとないのはあれなんですけど、ね、ちょっと懐が寂しい時に100円で買えるのないかなっていうのは、すごくいいポイントなんじゃないかなと思いますし、すっきりこってり、音も綺麗ですね。そういう気分。英語で言うと、リフレッシュ、リラックスみたいな感じですかね。はい、ということで、結構いいのがたくさん出てきましたけれども、割とですね、私たち一般的にこう分けるよねってことで固まってしまうことが多いんですけど、自分事として考えたときに、あ、こう思うよねと。例えば、お店に行ったんだけども、早く欲しい、早く飲みたいっていうときにすぐ出てくるものは何とかですよね。または例えば、こういったお店的には売れ筋はこれですよとかね、ランキングこうですよという、人気のものと、まあ、そうじゃないものって言い方ができないんですけれども、そういった分け方が異なるのあるよということで、ちょっとこう柔軟に考えてみると、まあ、今日メニューという身近なテーマでやってみましたけれども、私たちがそういったメニュー、グローバルメニューとかを、ね、作るときに、少しこうもっと何でしょう、使う人の自分ごととしてこう何か入れられる余地があるんじゃないかなということで考えていただきました。はい、では次行きましょう。次ですね、ユーザー視点のコンテキストということで、行きましょう。私たちがですね、サイトを作る場合、まあ、大体クライアントがいますよということで、クライアントがカスタマー、クライアントがお客さんに対して伝えたいことがあるよということですけれども、得てしてこのカスタマーが知りたいことっていうのはちょっと違うことが多いよねということで、私たちですね、まあ、制作会社、また制作者ということをやってらっしゃる方ですね、まあ、どうしてもやっぱりクライアントがお金を振りますから、どうしてもクライアントの、ね、言うことをね、聞いてしまいがちなんですが、やっぱりそれちょっと違うんじゃないかということを考えていかなきゃいけないんじゃないかねということで、まあ、それはもう私にも言われるまでもなくですね、お分かりになっているかと思うんですが、一応確認のためと。ですからやっぱりクライアント、発注者の満足よりもサイト利用者の満足ということですね。よくまあこういうのを指しまして、クライアンツカスタマーと、ね、言ったりしますけどね。はい、ということで、今度はですね、ちょっと考えていきたいのは、こちらですね、アクセスマップを使ってちょっと考えてみましょうということでいきたいと思います。で、今回はどうしようもないものを持ってきましたけれども、これ10年前に実際存在したページなんですけどですね、これを使って、考えてみたいと思います。皆さんの紙の裏見ていただきますと、これと同じものを持っています。で、グレースケールなのでちょっと分かりにくいと思いますが、こちらカラー版だとこうだよということで、でこれに対して、一つはですね、まあ、ざっくりダメ出ししていただいて、でダメ出しだけじゃなくて、ここはこうだからこうするといいよねっていうところをね、落とし込んでください。例えば、まあ、例えばですね、どこから行きましょう。例えばですね、この辺にこう、カムロ坂通りってありますけど、まあ、ちょっとこのコントラスト的に読みにくいよねと。ちょっとコントラスト上げましょうみたいなね、話とか、から始まりまして、いろいろもう、見ただけでツッコミどころ満載ですけどね。まずはツッコミどころ。ということで、まずちょっと最初に時間を取ります。で、その後に、こちらに、どういうユーザーは、どういう情報を求めるんじゃないかなっていう分け方がありますから、それまたちょっと時間を取りますので、まず最初、ざっくり思いつくままですね、 これこうやんっていうね、ちょっとツッコミと、その、修正案、それをですね、グループで話してみてください。はい、じゃあ4分くらい開始お願いします。 頭で辿った方の分かりにしましょう。大体辿ってますよね。そうするとですね、他のチーム出てましたけど、まあ、今日はアクセスマップはちょっと、題材としてあれの使ってますけど、マップを作ろうという話じゃないんですけどね、後でちょっと言っておきますけど、大体こう行ってこう行くじゃないですか。まあ、多分こうですよね。その時に、ここで、これがあるから曲がるんだよねっていうのがないと、地図って迷うんですよ。ですよね。っていうのは、マクドナルドっていうのは、迷った時に初めて発見するものですよね。間違った時に。で、これが本当にいらないっていうか、ですよね。なので、そういった曲がり方曲がり方で、あ、ここで曲がっていいんだなっていうランドマークを落としていかないと、地図としては機能しないということですね。はい、じゃあありがとうございました。じゃあ後ろチーム、ないことがあればぜひ教えてください。はい、これですか？
それです、ね。
ああ、なるほど。はい。
これは本当に、まあ、飛び出てるだけなのか、
はい。
なんかここから、ここから通ってるのかわからなくて、
なるほど。
反対側のこのカムロ坂通りに来た人が、
はい、
そこをまたいでいいのか、それともその、道の、この右側の道を経由すればいいのか。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
あとはその、はい、この電気店とか喫茶店とか、
うん、
名前が分かんないので、
うんうん、
これ本当に電気店なんだっていう、
本当に電気店
見て分からなければ本当に
ありますよね、それね。ははは。なるほど。はい、言われてました。こちらのですね、この公共車というんですかね、これが結構目立ちすぎると、でこれがその目的地な。目的地じゃないんであればもっとカラーリング変えた方がいいんじゃないかということですよね。はい、で、面積的にこう多分正確な面積を置いてるんだけれども目的地より大きいの問題だよねということですけれども、まあ、多分こうね正確中途半端に真面目な人が作ってるんでしょうね中途半端にという言い方はちょっと良くないんですけどね、はい、まあ、そんな感じですよね。はい、それから、この先ほど道が切れてる気になるよねってね言われましたけど、それね初めて出たんですが、多分この車で来る方はこう来てこうなってこうってね思ったと思うんですけれども、まあ、そういったところもですね、もし車に来るんであれば、例えば、まあ、こっちが来るんであればここを曲がる信号の情報が欲しいでしょうしですね、みたいなことでしょうかね。はい。ということで、いろいろ出していただきましたけれども、じゃあ今度はですね、これちょっと視点を変えて、こういう視点でいきたいと思います。下にユーザー必要な情報とですね、書きましたけれども、例えば今出たんですね、電車で来る人は、不動前駅で降りたらば、何番口っていう情報が欲しいよねと。逆に、車の方はいりませんよね、そんな情報ね。で、車の方は逆に、その不動前駅の何番の情報いらないし、でも他に例えばじゃあこの環状6号線、まあ、通称環6といいますが、環6から曲がるところの信号の名前が絶対必要ですよねみたいなことで、例えば今は電車のユーザー車のユーザーと分けましたけど、他にもこういう人はこういう情報がいるということで、その過程としてこういろんなこういうユーザーがいるよねものを作って、その方に対してこういう情報がいるっていうことをここの表に入れるような形で、ディスカッションしながら考えてみてください。はい、じゃあ5分少々差し上げます。はい、開始です はい、では時間です。聞きたいと思います。はい、じゃあこうしましょうかね。これちょっと皆さんに言ってきますね。まず、車の方、電車の方ね、ありますので、車の場合には、さっき言いましたけど、曲がり角の信号がね、大事ですし、あとは例えば、もしかしたらね、ここにガソリンスタンドあるよみたいな情報があるといいかもしれないですし、駐車場が欲しいですね。それ出ますよね。やっぱ会社に駐車場があるのか、または予約しておけば、そこに止められるのか、近くにこう100円パーキングがありますよとかですね。はい。で、車、電車と来てバスってなったんですけど、東京中でバス乗らないんですよ。じじいさんしか乗らない。じじいさん、ばあさんしか。なので、あまり言えないかなって何もしないことはないんですけど、でも一番ありですよね、バスもね。あと乗り物シリーズではね、車椅子っていうのがありました。これ結構大事ですよね。この、目の前駅にエレベーターあるよとかないよとかね、そういう情報、かなり大事ですよね。はい。あと飛行機、乗り物、 ありましたね。飛行場からだとどういう感じを、ね、例えば私東京住んでますけど、不動前駅って、まあまあ、これ実際一回行ったんですけど、さて何線っていうね、メカマ線って、なんだっけ、ね、根室と蒲田みたいな、まあ、そんなレベルなんですよね。東京人でもっていうか、まあ、またみんな東京の人もそんなに詳しいわけないんですけど、まあ、なので、飛行機から、まあ、遠方の方であれば、まあ、例えば羽田から、何分だよ、もし羽田からこう上の経由でこうどこ経由で何分だよみたいなものが欲しいですよね。はい、じゃあこの他にちょっとものが出ましたってことで挙手でお願いしたいと思います。結構面白いの出てましたよ。じゃあそこのやがましい女子チームいきますか。もしくはそこがその受付をしているんであれば、受付時間が何時から何時までだよっていうのがここに書いてあるといいですよね。どっか違うページじゃなくて、はい、素晴らしいと思います。他にどうでしょうか。はい、じゃあ、口頭でお願いします。
多分打ち合わせとかで会社だったら来ると思うので、はい、まあ、近くに美味しい飲み屋さんがあったらどういうところあるかなとかってあったりすると、その後流れやすいかな。
素晴らしいですね、はい、仕事で来た時に近くに美味しい飲み屋さんがあるかどうか、はい、素晴らしい、いいと思います。またはね、例えば遠方から来てなんかね、そこにこう例えば挨拶来て、もし帰るんであれば、じゃあなんかこう不動前駅、不動前まんじゅうみたいな安納みたいな、ね、お土産どころどこだよとかね、そういったものがあるんですね、はい。まあ、なんか例えば企業であればそういうものがなんか載ってると、あ、なんか金魚使いしてるんだなみたいなね、それでちょっと人となりが見えるような、ね、感じがしますよね。はい、非常にいいと思います。他に何かありますでしょうか。建物の写真があると分かる、これはすごいですよね。はい、そういう意味ではですね、ユーザー分けですね、昼間来た人、夜来た人分けると、結構建物の写真っていうのは結構載ってても夜来ると全然違うんですよ。なので、夜とね、昼分けるとか、はい、わかんないですか。外国人の方、ね、でもこれ今だったら、まあ、例えば英語地図、ね、中国語、韓国語くらいは載せ、なんか見えでも載せとくのも確認してますけどね。まあちょっとそれはというと、はい、そんな感じでしょうかね。ということで、どうでしょう。 単純な地図なんですけどですね、だいたい僕こう地図を頼りにとか、今の Google マップなんですけど、だいたいね、行けないことが多いんですよね。で、Google マップは Google マップで、なんて言いましょうね、こう道が例えば、どうしましょうね、例えばここがこう三叉路になっていて、ここがちょっとまあ狭かったりすると、ここに大きい建物がありますよ、ここだよと言った場合に、Google マップだとこっちから入ればいいのか、こっちから入ればいいのか分かんないですよね、建物がこうだって言ったらね。なので、Google マップは Google マップですごくいいんですけど、やっぱり Google マップでは伝えきれない情報というか、情報多すぎるんですよね。やっぱり情報を間引いて、必要な情報だけを残したものを作るべきじゃないかなと、ね、思うんですね。で、何回も言いますけど、アクセスマップを作ろう、いいものを作ろうという話ではなくて、これやっぱり一番身近に、ここに来る人に対して、どういう、ね、ところで多分迷うんじゃないかとかね、っていうことを、イマジネーションを、ね、持つという、いい練習になると思うので、やってみたんですけれども。はい。ということで、まあ、例えばこれ修正案、グレースケールですけどね、こんな感じにしてみました。これね、全く出なかったこととしましてね、ウェブなので、タイトル、マップ、これダメですよね。なんとか会社アクセスマップとかしなきゃいけないですし、このページから他に出れない。まあ、昔のページなので、別窓で出てる可能性が多いんですけど、まあ、そんな感じで、ですから、例えば、こちらであれば、メカマゼ不動前駅のここから出まして、でこれですね、ここに書いてあるんですけど、改札1個だけです。であれば、書いてみてですね。私もこの駅で、何万出るしか出るんですかって聞いたら、1個しかないよって、ね、ちょっと駅員さん怒られたんですけど。まあ、こんな感じで。で、経路がこうですよとね、地図ってこう、誰でもわかんじゃんと思っても、違うとこ行っちゃう人って結構いるんですよね。なので、こう書いてあげるとか、で、これですね、こう書いてあるんですけど、今はスマホの時代になりましたけど、ガラケーの時って、まあ、ガラケー好きな使ってる方もいらっしゃるんですけど、変な地図、まあ、ちょっとあるんですけど、文字で結構書いてありますよね。あ、書いてなかったですか？書いてたりしたと思うんですけど、とかですね、電話をかけると、いや、ここでこうして、こうして、こうで、こうやって、こうやって、こうですよってね、言葉で通じるんであれば、それ書いとけばいいんですよね。あ、そうね、あの辺のチームで習ったんですけど、地図が苦手な人って言いました。地図が苦手な人は、そういう言語情報の方が良かったりとかね、またはその写真、さっきおっしゃった写真ですよ、いいですよということで、まあ、そんな感じで書いとけばいいのかなということですね。あとですね、電話、ファックスと書いてあった場合に、慌てるとですね、大体ファックス電話しちゃうんですよね。皆さん聞いてないですか？僕よくあるんですけど、だから、電話番号を大きく書いててくれてね、嬉しいし、みたいなことで、ちょっとこう修正やってみました。で、まあ、ウェブなので、例えばページをちょっと展開して、まあ、ちょっと下の方に、まあ、広域の地図をね、載せるとか、いうことでやるんですね。また、例えば、これですね、大体東京は、まあこれ、まあ、東京なんですけど、東京の場合には電車移動が基本なので、車などがほぼ少ない。で、まあ、それは、業種にもよりますけれども、車の方も別ページにしてしまう。ということによって、この中から、車の人にはいらない情報、東方の人にいらない情報を省いてあげるというですね、ことが、ウェブのページの作り方としていいのかなということで、まあ、そんな感じですね。あと、プリントアウト用。まあ、例えば PDF、プリントアウトぴったりにできるね、用のものを作っておくとか、またはでも、PDF ってよくわかんないという人とか、嫌だなって方結構いらっしゃるので、それが綺麗に出るようなページを作ってあげるとか、みたいなこともですね、以上でいいかなと。特に、ウェブページはモノクロだとちょっと寂しいので、カラーで作るんだけれども、プリントアウトのページはグレースケールにしてあげると、いいですよね。はい。そんなわけでですね、これね、僕すごい大好きなページなんですけど、アイタスさんがね、昔、まあ、一応今もページあるんですけど、もっとわかりやすいマップ委員会っていう、ね、ページがありまして、で、これですね、このマップの、ね、10箇条っていうのがあって、去年も読んでみるといいと思うんですけど、ね。で、先ほど、写真を載っけるといいよっていうね、ありましたけど、 こちら新潟版の CS ネットでは動画を載っけてですね、こう動画でこうここでこうしますみたいな感じで、まあ、実際撮ってやってましたけどね、これも非常にいいですよね。はい、でですね、はい、まとめです。で今日はマップとメニューということをやってきましたけど、一番大事なことはこのコンテンツをどのように見せていくのか、この文脈のことをコンテキストっていうんですけれども、やっぱりこう一般的にこうだよねっていうことはちょっと置いておいて、やっぱり僕大事なのはこれだと思うんです。自分ごと、自分がもしお店に行ったとき、あ、こういうことってあるよね、または自分がそこの場所に行くときに、いやこれね、こういうところに迷う可能性があるよね。でこれはマップとかメニューだけじゃなくて、その実際にプッシュしたい商品に対して、あ、こういうことで迷う方にはこうだよねってね、まあ、さっきのせっかくマーケティングにちょっと通じるところがあると思いますけれども、まあ、その辺のところがですね、まだまだウェブに全然足りないと思うんですよね。なんかカタログに載ってるような情報しか載ってないというか、まあちょっと良くなってるんですけども、もっともっとそこはですね、ウェブが、こうやっぱり必要だよねって言われるようなメディアになるために必要なんじゃないかなというふうに考えています。はい、ということで終了したいと思います。ありがとうございました。はい、でですね、はい、質問ね、
はい、はい、質問があるんですが、はい、皆さんが思うスマートフォン系のアクセスマップでこういうのがいいんじゃないかっていうのを何か例があれば。
仕込みでこれね、はい、これね、満点ホテルってあるんですけど、満点ホテルね、まあまあいいんですけど、こういってですね、こういってで、こっからさらにこういって、こっからですね、ここいってで、ここからいいんですよ。で、スマホでこれ見ながら、あ、こうだよ、こうだよねって、ちょうどいいでしょ。で、これをね、トップにしろって言ってるんですよ、俺これなんて言ってるんですけど、あのなので、何を言ったかと言いますと、これですね、最初の画面がこれなんですけど、多分スマホで見るときに、スマホで予約したい人もいますけど、そこの場所に行きたい人が多いと思うんですよね。だったらそこをあの大胆な過程で、アクセスマップこちらっていうものがあると嬉しいんじゃないかなということで、まあ、つまり何を言ったかと言いますと、PC のサイトをそのままこう頑張って持ってくるっていうのもいいんですが、スマホの場合には多分こういう使い方が求められてるんじゃないかっていうね、大胆な仮説が結構いいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はい。